恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日も先週と同じ箇所、ガラテヤ人の手紙の2章の1節から5節、その中から福音の真理、その5節のところで、それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためですとある。特にその福音の真理ということに焦点を当ててご一緒に学んでみたいと思うのです。福音というこの言葉はもう文字通り幸福の音、訪れ、良い知らせ、 Good news。 先日連動集会でご奉仕くださった岸義弘先生、先生から今年のお正月にいただいたその年賀状に、年賀の挨拶の一番下に、かぼちゃの種を25粒食べましょうと書いてあるんです。なんという変な年賀状でしょうか。今回いらっしゃった時に先生に、あれは何ですかと聞いたら、ええ、これが私の健康と若さの秘訣です。皆さん、岸先生をご覧になって若い。ある方は、ね、この教会の牧師と比べたりして、本当にとんでもないことをする方がいるんですけども、ええ、でもみんな驚きました。若さには、若さの秘訣なんですとおっしゃるんです。そして特に50を過ぎると、礼拝で変な話ですけど、おしっこの出が悪くなる。前立腺肥大なんかになって、出が悪くなるけど、このかぼちゃの種はとても効き目があるんだとおっしゃるんです。それを聞いて私も、50年前ですけど、あ、同じ症状です。かぼちゃのタレ、どこでも売ってるんですかなんてしつこく聞くもんですから、先日、ごそっと送ってくださいまして。今、毎日、かぼちゃのタレを25粒から30粒食べています。1週間以上食べてるんですけど、なんだか心なしかいいようです。そうしましたら、先日、この教会で、世の光放送委員会が開かれまして、集まりが終わりまして、雑談の折に、牧師の雑談のテーマも、健康のことについてのテーマになりまして、そうしましたら、小松からいらっしゃった年配の牧師が、もう力を込めて、おっしゃるんです。ドクダミ健康法。山に登ってドクダミをごっそり持ってきて、それを干して、そしてそれをですね、他のものと混ぜ合わせてお茶にして、毎日飲んでる。実は、この先生は、狭心症や心臓発作のですね、そういう症状があったけれども、これを飲み出してから、この方10年、全くその症状が消えた。ドクダミはいいぞ、とですね、言うもんですから、早速、ドクダミを。同じ症状が私にもあるから、ということでですね、ドクダミを、飲み始めて、1週間かそこらになるんです。心なしかいいようです。あとですね、以前でしたら、こういう話を聞くと、ああ、またあんな話してる。もう、じいちゃんばあちゃん臭い話だとですね、私には関係ないと思ってた話が、なんだか耳をそばだてて、お、私にも関わりがあるっていうんで、そして早速それを飲んだり食べたりしてる自分が、なんとも、情けないような気もするんですけど、人は、健康のために良いと聞くと、また、美容のために良いと聞くと、または、金儲けのためにそれが良いと聞くと、そのことのために右往左往するのですか。しかし私たちはもっと素晴らしいニュース、知らせ、驚くべきニュースを持っています。この福音っていうこの言葉は、そんなことがあっていいものかと驚くほどのニュースという意味なんです。そんなことがあってもいいものか、そんないい話、そんなうまい話があるものかといぶかるほどのニュース、これが福音なんです。その、説教題は驚くばかりの恵み。先ほど歌いました賛美をそのまま題にさせていただきました。英語ではこの賛美は Amazing Grace。しばらく前に NHK で、NHK 特集で Amazing Grace という題で、 素晴らしい番組がですね、流されました。このアメイジング・グレイス、驚くばかりの恵みがどのようにして作られたのか、その歌の背景はまた世界中でこれがどのように歌われているのかがですね、描かれて、まさに伝道映画でした。この英語で言うアメイジングっていうのは、まさに信じられないほどの驚きっていう意味なんですね。日本語でビックラコイって言いますけども、まさにビックラコクっていうような感じの雰囲気の言葉なわけです。できる。これが福音なんです。何の行いもなしに、何の努力もなしに、何の業績もなしに、何の研究もなしに、ただ、受け取るだけでいただくことのできる救い、喜び、永遠の命。もしもこれをアメイジング、驚くばかりのニュースとしなくて、何をニュースと呼ぶでしょうか。この喜びの知らせ、福音に生きるものは、胸をワクワクさせて、のびのびとした自由の中で生きるはずです。聖歌の231番に、バプテスマの時にいつも、こちらでバプテスマを受けている時みんなで歌っていただく歌があります。嬉しい、嬉しい。この日ぞ嬉しき。まさに、福音に生きる者は、嬉しい、嬉しいの賛美のうちに生きるべきです。パウロが伝えたのはこの、嬉しい、嬉しいの福音なのです。どうしてそんなことが言えるんでしょう。どうしてそんな、ただ受け取るだけで、ただ信じるだけでいただける救いのメッセージ、ニュースを伝えられるんでしょうか。実際はイエス・キリストの十字架と復活にかかっているからです。人は罪のために全く無力になり、自分で自分を救うことはできない。どんなに努力しても、どんなに善行を積もうとしても、決してそのようなことによっては神の前に受け入れられない。そんな、自分で自分を救うことのできない、全く無力な、不可能なほどに堕落しきっている私たちを、神様の方で、その一人がイエス・キリストをこの世界に送って、十字架につけて、私たちが受けるべき一切の罪を代わりに、イエス・キリストが背負って死んでくださることによって、その死によって、そしてその復活によって保証されて、ただこのことを信じるだけで、このイエス・キリストを信じ受け入れるだけで、一方的な恵みによって、神に許され、神のことされ、永遠の命が与えられる。この福音をパウロはガラテヤの教会に、また全世界に伝えたのです。そしてガラテヤの教会は、この福音をパウロから聞いて誕生し、そして喜びに輝いて出発したんです。ところが、パウロが去った後で、この教会に偽兄弟と言われる者たちが忍び込んできました。偽兄弟。偽がついていますけれども、兄弟とついている以上、彼らはいかにも自分たちも私たちもクリスチャンです。私たちもあなたと同じ種にある兄弟姉妹です。と、ガラテヤの教会の中に、その交わりの中に加わってきたのです。そして、彼らは次第に自分たちが偽兄弟であることを暴露し始めました。ガラテヤのクリスチャンたちが喜びにあふれ、嬉しい嬉しい。ああ、私たちはイエス・キリストの福音によって救われています。救われましたと、こう、死を褒めたたえて喜んでいる、そのような喜びを、この偽兄弟たちは、苦々しい思いで見ていたのです。その喜びの賛美の中に加わろうとしないで、苦虫を噛みつぶしたような顔をして、喜んでいる人々から少し離れて、冷ややかにそれを見ていたのです。そして、少しずつ、この偽兄弟たちの発言がこの教会の中に浸透し始めていったのです。あなた方は、パウロ先生から聞いた福音とかいう教えによって、有頂天になっていますが、喜んでいますけれども、そもそも、パウロとは何者なのかあなた方は知ってるんですか？私たちは、教会の本家本元と言われるエルサレム教会の事情に詳しいのですが、エルサレム教会においては、パウロなんていう男は何の権威もないんですよ。それに、エルサレム教会では、 パウロが教えているようなことは教えられていないんですよ。あなた方が聞いている教えとエルサレム教会で語られている教えは食い違いがあるんですよ。パウロは人のご機嫌取り、人気取りのために耳に心地よい話をでっち上げてあんなことを言っているのです。ただ信じるだけで救われる？何の行いもなくて、ただ信じるだけで救われる？そんな教えは人を怠惰にします。人間の努力を無意味なものにする有害な教えで、エルサレム教会が伝えている正当な教えは信じるだけではダメなのです。同時に、やっぱり私たちの側でも良い行いをしなくてはいけないんです。神様に気に入られるような良い行い、すなわち律法を守って行わなければ救われないんです。そして、割礼という一つの神様の民の民になるために必要な儀式を男たちは受けなければ救われないんですよ。ニセ兄弟たちはこのように教えていったのです。その教えはガラテアの教会の人々には最もらしく聞こえ始めました。非常に魅力的に聞こえ始めたのです。ただ信じるだけで救われるという教えよりも、人間もやっぱり努力し、正しい行いをしなければ、信じるだけじゃダメなんだ。やっぱり私たちの側でも頑張らなくちゃいけないんだという教えの方が、立派な教え、賢い教えのように見えたのです。聞こえたのです。人間というのは非常にちょっとひねくれていまして、ただもらうだけでいいなんていう教えは、あんまり馬が良すぎる、なんだか眉唾、あまりいい話には、甘い話には、どうも裏があるぞって言うんで、どうもそれは拒んで、少々犠牲を伴う方が本物らしく聞こえる、見える。今日も、非常に宗教の大流行の時代らしくて、特に厳しい宗教が人気があるそうです。非常に厳しい、自分自身を厳しく律していくような、そういうですね、宗教の中に、多くの若者たちが群がっています。このような非常にですね、もうなんていうのか甘っちょろい雰囲気の中で、非常に自分自身もたるんでしまっている、なんだかですね、こう迷って、非常にこう、緩んでしまっているこのような時代の中で、雰囲気の中で、やっぱり厳しい宗教の方が、実感が伴うわけです。厳しければ、厳しいだけ、これだけやってるんだから、っていう満足感、実感が伴いますから、はあ、これで救われるんだ、これだけやってるんだからっていうですね、そういう気分がしてくるわけです。それに引き換え、福音っていうのは、あまりに単純すぎて頼りない。旧約聖書に出てくる、ナーマン将軍の話、大病にかかっていたナーマン将軍が、その家に働いてた一人の、女の子、女奴隷に教えられてイスラエルに行って、そこでエリサという預言者に、ヨルダン川に入って、体を7回沈めなさい。そうすれば、あなたの大病は治りますと聞いて、プンプンに怒るんです。その当時の全ての医学を用いて治したけども治らない。いろんな宗教を回ったけども治らない。この病気が治るためだったら、どれだけの犠牲も払おうとですね、もう莫大なお金を積んで、彼は、もう金銀財宝を積んで、イスラエルにやってきたんです。どれほどの犠牲も厭わない。ところがなんと、エリサによれば、ヨルダン川に体を7回沈めなさい。そうしたら治る。馬鹿にしてる。こんなことで治るはずがないじゃないかとですね、怒って帰ろうとしたときに、使いの者たちが、この使えている人たちが、なだめるんです。ナーマン将軍、もしもエリシャがあなたに、もっと難しいことを言ったらあなたはしたでしょう。そうなんです。難しいことをしたらしたでしょう。でも、簡単な単純なことですけど、やってみてくださいよ。その、諌める言葉に思いとどまって、ヨルダン川に体を7回沈めて、本当に癒されるっていう話があります。よくそこに、人間の姿が出ていますね。単純すぎて、 あまりにもいい話すぎて、簡単すぎて、眉唾。そして、厳しい、難しいことの方が本当らしく見える。そうした傾向についてですね、新約聖書のコロサイ人への手紙の2章20節、ちょっと開いてみましょう。新約聖書の360ページです。コロサイ2章の20節。もしあなた方がキリストと共に死んで、その世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて、用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは、人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに、賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては、何の効き目もないのです。パウロがここで、何の効き目もないと言っているところが、非常に、雰囲気が伝わってくるのですが、あやっちゃいけない、これやっちゃいけない、もっと苦しみなさい、もっと犠牲を払いなさい、もっと勉強しなさい、と、一生懸命鞭で打つような、そのような宗教教えは、実は、幼稚な教えなのだ。そのようなものは人間的に見れば、賢いもののように見えますが、しかし何の効き目もありません。しかしガラテヤの教会のクリスチャンたちは、その間違い、その幼稚さ、賢いもののように見えて全く無力な、ただ人間の教えに過ぎないっていうことを見分けることができませんでした。騙されてしまったのです。そのために教会は混乱し、分裂分派が起こり、互いの不信感が渦巻き、裁き合いが起こり、失望へと迷い出してしまう状況になったわけです。こうした出来事を通して、パウロと偽兄弟たちとの間に大きな対立が生じたのです。ガラテヤの手紙に書いてみましょう。この偽兄弟たちが教えた、その教え、信じるだけではダメで、立法を行い、割礼という儀式を受けなければ、救われないっていうですね、このような教え。それは、福音の真理に関わる重大な問題でした。ですから、パウロは妥協することができませんでした。もしもここで妥協したら、前回学んだところですが、二章の二節の後半。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。一切が無駄になる。四節、もしも妥協したならば、彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。福音によってせっかく自由にされたのに、再び奴隷に引き落とされてしまう。ですから五節、私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。ここに、この福音の真理、ただ信じるだけで行いもなしに、ただイエス・キリストの十字架と復活によって救われるという、この福音の真理を保つために、譲歩しないで戦うパウロの姿が出てくるのです。実は、この大きな対立、大きな福音の真理の危機に対して、パウロは一節に出てくるように、それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて、再びエルサレムに登りました。エルサレムに登って、エルサレム会議っていう会議が開かれるのです。それが人の働き15章全体に出てくる会議です。そこを見ますと、まさにエルサレムのその教会で、パウロたちと、そしてその、立法を行わなければ救われないっていう対立がそこで表面切って行われ、論争、大論争がそこで行われ、しかし結論として、神様がどうしておられるのか、偽兄弟たちがどう考えるかではなくして、神様が実際どうなさっておられるのか、確かに外国人、異邦人たちも 立法を行わないで、割礼を受けないで、信じるだけで確かに救われているのだっていう事実が、ペテロによって、また、パウロやバルナバによって明かしされます。そして、それに裏付けをするようなですね、御言葉、旧約聖書の御言葉が次々と開かれるに及んで、エルサレム会議においてはですね、確かに、異邦人であっても救われる、それも、信じるだけで救われるのだっていうことが、エルサレム会議ではっきりと確認されるのです。その確認のために、一つの強力な証のためにパウロは、わざわざテトスを連れて行きます。ガラテヤ書2章の1節に、バルナバと一緒にテトスも連れて、と、テトスを連れて行ったという言葉が出てきます。そして、3節。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに、割礼を強いられませんでした。実はこのテトスをわざわざ連れて行ったということは、ギリシャ人なんです、テトスは。そして、割礼を受けていません。しかし、エルサレム教会に連れて行って、みんなの前にテトスを立たせて、今皆さんにテトスを紹介します。テトスはギリシャ人です。ユダヤ人ではありません。しかし、私の伝える福音を聞いたときにテトスは、イエス・キリストを本当に心から自分の救い主として信じました。ぜひ、彼の証を聞いてください。テトスはみんなの前で救われた証、その喜び、その平安、本当に神にあって今私がどういうものになったかを具体的に証をしました。聞いたクリスチャンたちは、本当だ。テトスは割礼を受けてないけれども、確かに彼の証は私たちの証と同じ。確かに彼は救われています。そのような強力な証によって、福音の真理がここで、明確に打ち出されてきたのです。今朝、私たちも福音の真理をしっかりと保って、決して二世兄弟たちに騙され、道を踏み外すことのないようにしなくてはなりません。それは、救いの確かさはどこにあるかっていう問題です。救いの確かさをどこに置くかっていう問題です。どちらかです。救いの確かさは、イエス・キリストのうちに置くか、救いの確かさを自分自身のうちに置くかです。イエス・キリストが私たちのためになしてくださったことのうちに置くか、自分がどういうものであるかのうちに置くかです。御言葉は何と教えているかに置くか、私はどう考えるかに置くか、どちらかです。福音とは、イエス・キリストが私の罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえり、この方こそ私たちの真の救い主であることを明確に表されている。その方を信じるだけで救われる。だから私たちは、イエス・キリストの十字架と復活のゆえに、御言葉のゆえに、私はイエス・キリストを私の救い主として信じます。信じています。ですから、私は救われています。私はイエス・キリストによって救われましたと、はっきりと言い切ることができる。救いの確かさが私のうちではなくして、イエス・キリストのなしてくださった御業のうちにあるから、私はこの方によって救われましたと言い切ることができる。もしも、救いの確かさを自分のうちに置いたらどうなるでしょう。私たちがクリスチャンらしい行いができるようになったら、神様に本当に救っていただいたことの確信が持てるんでしょうか。私たちがいい行い、立派な行いができるようになったら、救っていただけるんでしょうか。私たちが清くなったら、救われるんでしょうか。信仰深いものであったら、救われるんでしょうか。救われたような感情がですね、本当にこう中で高揚してくるなら、ああ、私は確かに救われましたと言えるんでしょうか。もしも皆さんが私たちが救いの確かさを自分自身のうちに探そうとしたら、いつも私たちは自分を点検しながらビクビクビクビクしなくてはいけません。上がったり下がったりの生活になるでしょう。ああ、私はこんなことしているからまだクリスチャンじゃないんだ。 私はまだこんなこと考えているから、まだ私は救われていないのだ。こんな風な感じ方をしているから、私はまだダメなんだ。本物のクリスチャンにはなっていないんだ。自分の行いを見て、自分の言葉を見て、自分の感じ方を考えて、いつも、私はまだダメだ、まだダメだ、まだダメだと、いつまでもダメだ、ダメだと言わねばならないのです。そうなると、すなわち福音の、救いの確かさを自分自身のうちに置いたら、そんな教えはもはや福音ではありません。良い知らせではありません。そうでしょう。あなたが立派な行いができるようになったら神に救っていただける。あなたの心が清らかになったら神様に喜んでいただける。もしそうだったら、これは福音でも何でもない、本当に絶望的な教えです。悲しみの教えになってしまいます。しかし、私たちはただイエス・キリストを信じるだけで、その瞬間です。イエス様を自分の救い主として信じたその瞬間に、あなたの罪は許されました。その瞬間に、あなたは神の子供とされました。その瞬間に、永遠の命をあなたは与えられました。もはやあなたは、天国に自分の国籍を持つ者になった。イエス・キリストを信じる者たちは、大胆に言うべきです。大胆に。人の前でも、私はイエス・キリストを信じて救われました。私の罪は一切許されました。私は神様の子供とされています。私は永遠の命を持っています。今日死んでも私は天国に行けます。よく子供たちに、イエス様を信じているはずの子供たちに、今日死んでも天国に行けますかって言うと、手がなかなか上がらない。あれ？みんな信じてるんでしょ？信じてるんだけど、今日お母さんに叱られて、すごい私悪い子だもんとかですね。私嘘つくもんとかですね。子供たちも信じているんですけども、自分の姿を見て、まだ嘘をつくから、まだ意地悪するから、まだいたずらするから、まだ私は、天国に行けるとは、ちょっと、自信がない。子供たちは正直にそう言いますけど、大人たちはどうでしょうか。なんだかこんな、まだ出来の悪いクリスチャンの私が、人前で私はクリスチャンですなんて言ったら、イエス様の皆を汚すような、そんな気がする遠慮かもしれませんけど、でも、自分自身の姿を見て、私はまだダメです。まだダメです。実は、そのような姿勢は、謙遜そうに見えますけど、不信仰です。基準をどこに置いているか、自分自身のうちに置いてまだダメですと言っている。神様のうちに基準を置かないで、神様のなしてくださったことに基準を置かないで、自分に基準を置いて、まだダメです、まだダメです。それは、実は謙遜ではなくて不信仰です。謙遜ではなくして神の前に傲慢なんです。私がもっと立派になれば、傲慢さがそこにあるのですね。堂々と私たちは言うべきです。すなわち、イエス・キリストを私たちは信じることによって救われたんです。行いは、清さは、その救われた結果として、そこから始まって、一歩一歩始まるのです。救われて、清められていくのです。パウロのこの大論争、当時のその大論争は、まさに私たちの問題です。救われて清められるのか、清められて救われるのか、どちらかなんです。対立したのはこの問題です。立派になって救われるか、救われて立派になるのか。福音は前者なわけです。救われたから、もう罪許されたから、神の子とされたから、永遠の命を持っているから、それにふさわしいものにその後一歩一歩変えられるんですけど、あくまでもあなたは、大胆に私は救われましたと言い切るべきです。ヨハネの福音書の5章の26節の御言葉を開いて、終わりたいと思います。ヨハネの福音書5章4節を大きな声で力を込めて祈り、読みましょう。 ヨハネ5章24節。はい。誠に、誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。はい。誠に、誠に。もともとの言葉は、アーメン、アーメン。この言葉で始まる、その後に続く言葉は非常に大切ですよっていう意味です。誠に、誠に、大切なことをあなたに告げますよ。私の言葉を聞いて、私を使わした方、あなたを愛し、あなたのために一人子イエス・キリストを十字架につけ、蘇らせたこの方、あなたを愛する、この父なる神を信じる者は、条件は信じるだけです。強く信じるとか、固く信じるとかいう言葉もついていません。確かに、本当にですね、単純な小さな信仰であってもです。信じているなら、あなたは永遠の命を持って今、完了形なんです。いつか持つようになるでしょうじゃありません。持って今、裁きに遭うことがもはやありません。死から、虚しい死んだような生き方から、命に移っているのです。もはや、新しい命に移っているのです。そう。私たちが、そのような、福音の真理、そこにこそ本当の喜ばしい、驚くばかりの恵みが込められている、この福音に、私たちは今日、秋晴れのような晴れ晴れとした心をいただきましょう。この確信の上に、クリスチャン生活は成り立っていくのです。確信のない、不確かな、本当にですね、ビクビクビクビクしながら自分を見てはうなだれるような信仰生活から、神様、こんな私を救ってくださっているのですね、感謝しますと、晴れ晴れしく歩んでいきたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださり、ありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。